次は献血のご協力7月ありがとうございました。 QR コードがついています。場所は4カ所、回数は6回、人数は197人。イオンモール常滑では随時献血を実施しています。日程などの詳細は愛知赤十字血液センターのホームページで確認してください。次は小中学校の常勤・非常勤講師登録について、 QR コードが載っています。知多教育事務所では1年を通じて知多管内の小中学校の産休・育休・療休・補充などの講師の登録を受け付けています。講師登録を希望する人は県ホームページを確認してください。勤務場所、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久井町、東浦町、南知多町、美浜町、竹豊町の小中学校。資格は小学校・中学校の教員免許状を持っている人、または取得見込みの人。問い合わせ、知多教育事務所、電話 21-8111。 次は講座教室、普通救命講習、これは成人です。 QR コードが載っています。日時9月19日木曜日18時から21時。場所は消防本部講堂。対象、市内に在住在勤在学の中学生以上。料金は無料です。問い合わせ、消防本部消防課、電話 35-7100、 ファックスは 34-8777。 次は大人が学ぶペアレントトレーニング、 QR コードが載っています。子どもへの褒め方や指示の出し方を学び、良好な関係を築いていくことを目的とした講座を開催します。日時は9月27日、10月4日、18日、11月1日、15日、29日、金曜日全6回です。時間は10時から12時まで。場所、常滑市民交流センター。講師は片山真由さん。対象は市内在住の発達に特性のある児童の保護者。定員12人、先着順です。料金は無料です。申し込み期限、9月25日水曜日まで。申し込み方法、QR コードから申し込んでください。問い合わせ、一般社団法人、バンピーカンパニー、児童発達支援事業所、AO。電話は 080-6955-0988。 文化ふれあい体験広場、 QR コードが載っています。日時9月28日土曜日13時30分から。場所は市民文化会館展示室1です。内容は、1は生け花体験、楽しい花遊びをご一緒に、2は日本舞踊体験、みんなで踊ろう、歌おう。講師は市民文化協会。1が斉田月光さん、茶花道部。2が原田直時会、西川富育会の皆さん。料金は無料です。問い合わせは文化協会、電話 35-2920。 次はHSC のこと向き合ってマナトコ講座。日時10月6日日曜日10時から11時30分。場所は中央公民館視聴覚室。内容は、敏感子を育てるママの不安がなくなる本の著者がアメリカでのコミュニティ活動を報告します。講師は長岡舞子さん。子育て研究家、対象は18歳以上の方です。 定員は20人、抽選です。落選者のみ連絡をいたします。料金は300円、当日集金をします。問い合わせ中央公民館、電話 35-6311、 ファックスは 45-3112。 チームオレンジトコトコ、チームオレンジトコトコおいでや、これは有料です。毎週金曜日10時から15時、 NPO 法人あかり事務所。問い合わせ NPO 法人あかり、電話 35-4189、 ファックスは 35-6862。 街角サロン大野、毎週火曜日10時から15時、大野南集会所。それから街角サロン小脇、毎週水曜日10時から15時、小脇公園研究室。お問い合わせは両方とも北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックスは 43-0839。 次は吹き矢初心者体験講座、日時は10月9日23日水曜日、13時30分から15時、場所は南陵公民会館講義室です。内容は腹式呼吸で心と体を整え健康維持につなげる、南陵ウイング支部によるスポーツ吹き矢の体験講座です。講師は久沢育子さん、南陵ウイング支部公認指導者。対象は10歳以上、定員は各6人、抽選です。落選者のみ連絡をします。料金は100円、当日集金します。申し込み期限10月1日火曜日17時。問い合わせ障害学習スポーツ課、電話 44-4600、 ファックスは 43-8011。 催しスポーツ、市民テニス大会団体戦、日時9月22日祝日、受付は8時45分、予備日が9月29日の日曜日です。場所は大曽公園常滑庭球場。内容男女別団体戦、対象は市内に在住在勤在学のテニス愛好者、体協加盟団体に所属する人。料金は男性一般7000円、部員5000円、女性一般4500円、部員3000円、当日集金します。申し込み方法、市体育館に申し込み書を提出、申し込み期限9月8日日曜日17時まで。問い合わせ浜江、電話 090-3424-7092。 エアロビクスとズンバ教室、日時10月2日から12月4日水曜日全8回、なお10月16日11月27日は除きます。時間は20時から21時まで。場所は市体育館サブアリーナ。講師は榊原智子さん、ズンバインストラクター。対象は市内に在住在勤の18歳以上の方、定員150人、先着順です。料金は2100円、保険料を含みます。申し込み時に集金をします。申し込み期間9月11日水曜日から25日水曜日まで。問い合わせ障害学習スポーツ課、電話 44-4600、ファックスは 43-8011 です。次はスタインウェイ独り占めピアノ体験、10月4日金曜日、19日土曜日、20日日曜日、9時30分から20時まで。なお1枠30分、最大120分まで。場所は市民 文化会館ホール舞台上です。内容、反響板を設置した舞台でスタインウェイピアノを弾ける企画です。ホール演奏を体験しましょう。対象はどなたでも。なお17歳以下は保護者の同伴が必要です。料金は30分で1000円。申し込み開始9月7日土曜日10時から。問い合わせ市民文化会館、電話 35-3111。 次はソフトバレーボール大会、日時10月27日日曜日、受付9時から。場所は市体育館。内容は1トリム、2レディース、3ファミリー。対象は市内に在住在勤の人、市外の交流チーム。料金はトリムとレディースが2000円、ファミリーは1000円。当日集金をします。申し込み方法、市体育館に申し込み書を提出。申し込み期限10月6日日曜日まで。問い合わせ中村、電話 090-3256-3244。 次は大祖公園。 QR コードが載っています。電話 35-2797、 ファックスは 35-2745。 さつまいも掘り体験、日時10月27日日曜日、予備日が11月3日の祝日です。9時30分からと13時30分から。対象は中学生以下、保護者同伴です。定員各25組先着順です。料金は1組500円。さつまいものお土産付きです。申し込み開始9月27日金曜日8時30分から。問い合わせは大祖公園管理事務所。詳細は大祖公園ホームページを確認してください。次は市民文化会館、電話 35-3111、 ファックスは 35-3112。 閉館は2日9日17日24日30日。 QR コードが載っています。まずホールです。平陵祭、日時9月5日木曜日10時から15時35分、9時30分会場です。料金は無料です。問い合わせ県立常滑高等学校、電話 43-1151。次はアロハクーお花第2回発表会、日時9月15日日曜日13時から16時、12時40分会場です。料金は無料です。問い合わせ安井 090-4166-3802。 次は展示室です。70+4新規美術展、日時10月1日火曜日から6日日曜日、9時から17時、最終日は16時まで。料金は無料です。問い合わせ新規美術協会、柴田 34-2718。 中日写真クラブ写真展示、日時10月2日水曜日から8日火曜日まで、9時から17時、初日は9時30分からです。問い合わせ中日写真クラブ常滑、加藤 090-6083-5384。 次はあなたのギャラリー、名木会作品展、日時9月5日木曜日から16日祝日まで、9時から21時まで、最終日は15時です。料金は無料です。問い合わせ名木会、水野35-2516。 国際画グループ展、日時9月19日木曜日から29日日曜日まで、9時から21時、最終日は15時までです。常滑シルバー筆工クラブ作品展、 日時10月1日火曜日から12日土曜日まで9時から21時、最終日は15時までです。料金は無料です。問い合わせ、常滑シルバー筆行クラブ、松下 34-5596、公民館ギャラリー、政界公民館、第4回常滑だし祭り写真展、9月4日水曜日から18日水曜日まで、9時から21時30分、最終日は17時まで、料金は無料です。KS コレクション風景写真展、日時9月21日土曜日から10月5日土曜日まで、時間は9時から21時30分、最終日は17時まで、料金は無料です。南陵公民館、第4回常滑だし祭り写真展、日時9月19日木曜日から10月3日木曜日まで、9時から21時30分まで、最終日は17時まで、料金は無料です。ギャラリーセラ観光プラザ内、電話 34-8888、 ファックスは 34-8880。 お休みは年末年始です。根源ジェームス・メイキンスとドロシー・ファイブルマン、日時9月13日金曜日から23日休日まで、9時から17時30分、料金は無料です。常滑塔の森、電話 34-5290、 ファックスは 34-6979。 休みは2日、9日、17日、24日、30日。中世から今日まで続く窯業産地に瀬戸、丹波、信楽、備前、越前、常滑があり、これらは六古窯と呼ばれています。中でも越前焼は日本海側の福井県越前町を中心に作られた焼き物で、約850年の歴史があります。越前ではもともと末木と呼ばれる焼き物を作っていましたが、平安時代末期に常滑の技術を導入して成立したと考えられています。資料館、常滑陶芸研究所、常滑焼と越前焼、六古窯の広がりと技術の確立、日時10月5日土曜日から11月24日日曜日まで、料金は無料です。特別企画展講演会、常滑窯と越前窯、2つの生産地から見るものづくり、日時11月2日土曜日14時から16時30分、場所は資料館講座室です。料金は無料です。次は子育てと健康、第2期健康日本21常滑計画、40歳から64歳の特定健康審査受診者のうち、BMI25 以上の肥満者の割合は、令和5年度男性 37.1%、女性は 21.8% です。BMI は体重割る身長割る身長です。体重測定で健康管理、体重測定は簡単な健康管理の方法の一つです。毎日体重測定をすることで、体重の増減に早く気づき、早く対処することができます。食べる速さと肥満予防。私たちの身長は、食事を始めてから満腹を感じる食欲にブレーキをかけるまで、15分から20分かかるとされています。食べるスピードが速いと、満腹だと感じる前に食べ過ぎてしまい、肥満を招きやすくなります。食べ物をよく噛み、最低でも15分以上かけて食べることを意識するだけでも、肥満予防につながります。 特定健康診査の結果でも食べる速度が速いほど肥満の割合が高くなっています。9月は健康増進普及月間、食生活改善普及運動月間です。この機会に家族友人と一緒に健康的な生活習慣について考えてみましょう。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックスは 34-9470。 次は市民病院だより。市政70周年記念事業、京都橘高校記念パレードに伴う市民病院周辺の交通規制について。交通規制、雨天の場合は中止になります。9月29日日曜日、10時から12時まで。市民病院への出入りルート、駐車場が変わります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。令和7年4月1日、知多半島臨空病院に変わります。半田市立半田病院と常滑市民病院は地方独立行政法人として経営統合し、法人名称は知多半島総合医療機構となり、両病院の名称も変更します。常滑市民病院は知多半島臨空病院と変わります。半田市立半田病院は知多半島総合医療センターに変わります。お問い合わせ市民病院管理課、 35-3170、 ファックスは 34-8526。 次は予防接種のお知らせです。定期予防接種の注意事項、すべての乳幼児定期予防接種は市内の指定医療機関での個別接種要予約です。母子健康手帳、予診票をお持ちになって、接種当日はお子さんの健康状態がよくわかる保護者が付き添ってください。予診票は母子健康手帳の交付時に保健センターで配布します。小中学生で受ける予防接種は市内の学校から4月に予診票を配布しています。予診票が手元にない場合は母子健康手帳を持参して保健センターに来所してください。詳細は市ホームページを確認してください。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470、 QR コードが載っています。母子保健、乳幼児健診、3から4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児、歯科健診、2歳児、2歳6ヶ月児、各健診の対象の人には案内を送付します。教室相談、パパママセミナー、マタニティ、おっぱい相談、離乳食講習会、赤ちゃん相談、要予約で先着順です。詳細は市ホームページから確認し、希望者は事前に問い合わせてください。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックスは 34-9470、 QR コードが載っています。子育て相談、子どもの健康相談、随時行っております。電話相談です。健康推進課、電話 34-7000。 子育て一般相談、これは予約が必要です。月曜から金曜日、9時から17時、子育て支援課、問い合わせは家庭児童相談室、電話 47-6156。 母子・父子相談、予約が必要です。月曜から金�曜日、10時から16時、場所は子育て支援課、 問い合わせ子育て支援課電話 47-6150 E メール相談随時行っております。メール相談です。メール kosodate@citytokname.lg.jp です。問い合わせ子育て支援課 47-6150。 次は休日のお医者さんです。診療時間9時から12時発熱、風邪症状のある場合は必ず電話をしてください。QR コードが載っています。当番日、1日日曜日、当番医、常滑いきいきクリニック。電話 36-1122。 8日日曜日、常滑眼科クリニック。電話 34-8899。 15日日曜日、常滑耳鼻咽喉科クリニック。電話 36-3341。 16日祝日、常滑整形外科。電話 35-0022。 22日祝日、西知多心のクリニック。電話 36-1331。 22日休日、滝田医院。電話 35-2041。 29日日曜日、竹内内科小児科。電話 42-1183。 時間外に救急でお困りの場合、県救急医療情報センター。電話 281133。 愛知救急医療ガイド、症状に応じた医療機関を検索できます。 QR コードが載っています。次はトコホト、市内で開催されたイベントなどを紹介します。6月29日土曜日、市役所。市原淳さんと遊ぼう。常滑市出身のイラストレーターで有名な赤ちゃん絵本モイモイの作者である市原淳さんによるワークショップや講演会がありました。参加者は市原さんとの交流を楽しんでいました。7月4日木曜日、5日金曜日、市内、町が花いっぱい。約2万3000ポットの県の花苗をボランティア団体へ配布しました。花苗は市内の公共花壇へ植付けされ、町が色とりどりの花で彩られました。マリーゴールドや日々草など4種類の花たちが道行く人を楽しませていますので、ぜひご覧ください。7月7日日曜日、堺海岸海開き式。関係者など約40人が参加してシーズン中の安全を祈願しました。7月11日木曜日、中央公民館、音楽と呼吸と健康効果、アンチエイジング音楽呼吸法インストラクターの鎌田真美さんを講師に迎え、音楽と呼吸と健康効果について学びました。参加者はエクササイズや呼吸法の実践もしながら楽しんでいました。7月18日木曜日、常滑市民交流センター、脳と体を楽しく使って認知症フレイル予防、公認トレーナーの早川信也さんを講師に迎え、脳トレと運動を組み合わせたライフキネティックを行いました。最初は簡単な動作から始め、脳をフル活動して楽しく体を動かしました。7月20日土曜日、政界公民館、化石ハンター調査隊。半田市立博物館の秋山博次さんを講師に迎え、 クイズなどを交えながら化石について楽しく学びました。説明の後には実際に石を割って葉っぱの化石発掘を体験しました。次は表敬訪問です。第25回全国消防救助技術大会、消防救助技術東海地区指導会、ロープ応用途半種目で優勝しました。第25回全国消防救助技術大会へ出場する久保田さんと橋本さんが市長に報告しました。技術訓練陸上の部には全国を代表して市消防本部から救助隊の精鋭が参加します。同じく表敬訪問です。 WFDF2024 世界ガッツ選手権大会、出場する岩田さんが市長を表敬訪問しました。岩田さんは日本代表に選出されて世界一になる目標を叶えるべく、まずはスタート地点に立ちました。あとはやってきたことを出し切るだけなので、悔いのないように世界一を目指して精一杯頑張りますと抱負を語りました。同じく表敬訪問です。第24回全日本少年少女空手道選手権大会、第19回愛知県少年少女空手道選手権大会、小学生4年男子型部門で2位となり、第24回全国日本少年少女空手道選手権大会に愛知県代表として出場する志村大善さんが市長を表敬訪問しました。志村さんは昨年の結果は全国5位入賞でした。今年は優勝を狙いますと目標を語りました。次は寄付の部です。ご寄付ありがとうございました。託児ボランティアつくしんぼうから各図書館に1台ずつ大型絵本の読み聞かせ台をいただきました。次も同じく寄付です。常滑ライオンズクラブおよび株式会社アドライブから常滑リンクービーチ内に統制ベンチ8機をいただきました。ありがとうございました。次も同じく寄付です。一般財団法人石田泰三記念財団から創意工夫展ワクワク理科教室に対する寄付として50万円をいただきました。ありがとうございました。常滑観光まちづくり150、観光映えスポット巡り、こんな暑い日はビーチで整いませんか。リンクービーチ、スチーマーズビーチとサウナ、こんな暑い日だからこそおすすめしたいサウナ施設を紹介します。リンクービーチにあるスチーマーズビーチとサウナは日本で唯一ビーチ上にある常設サウナ施設で、目の前に広がる伊勢湾を水風呂として楽しむことができます。シャワーやタオル、ドライヤーなどは利用料に含まれているので、水着とサンダルだけで利用できるのも魅力の一つです。またオリジナルのサウナ飯や特製ドリンクもあるので、心もお腹も満たされること間違いなしです。暑い日が続きますが、こんな時こそサウナで整いながら映え写真を撮ってみませんか。撮影した写真はハッシュタグハッピーカモン常滑、ハッシュタグ今月の常滑をつけて SNS に投稿してください。その他の遊べる施設についても市公式観光サイト常滑観光ナビで紹介していきますので、チェックしてください。常滑観光協会公式インスタグラム @TOKONAMEKANK KO。 撮影した写真はハッシュタグハッピーカモンとこなめ、ハッシュタグ今月のとこなめをつけて SNS に投函してくださいね。 QR コードが載っています。第5回とこなめリンクーマルシェ、物販や飲食など100店舗以上が出店します。ぜひ家族や友人などと遊びに来てください。日時は9月7日土曓日10時から17時、場所はリンクーマルシェ北芝生広場です。問い合わせ株式会社アドライブ、電話052-212-1600、ファックスは052-219-4553。とこなめ招き猫祭り。日本最大の招き猫の産地である常滑市、お子さんが大好きな招き猫型ふわふわバルーン、猫の写真がパネルになって展示されるイベント猫ニストの開催、招き猫や猫アーティストのグッズ販売など楽しいイベントがたくさんです。ぜひ遊びに来てください。日時10月19日土曜日、20日日曜日、10時から17時、場所はイオンモール常滑です。問い合わせイオンモール常滑 35-7500。 次は9月の相談です。人権相談、10日火曜日13時30分から16時まで、場所は市役所の会議室 C です。問い合わせ市民窓口課、電話 47-6102。 法律相談、これは予約が必要です。4日水曜日、18日水曜日、10時から11時40分、13時から14時15分、場所は市役所行政相談室です。問い合わせ市民共同課、電話 47-6108。 行政相談、10日火曜日11時から12時、13時から14時、場所は市役所の行政相談室です。問い合わせ市民共同課、電話 47-6108。 女性のための相談室、予約が必要です。11日水曜日9時30分から14時、場所は市役所です。問い合わせ福祉課、電話 34-7744。 次は青年貢献制度、予約が必要です。26日木曜日13時30分から16時30分、場所は市役所です。問い合わせ NPO 法人知多地域権利擁護支援センター、電話 0562-39-3770。 精神保健福祉相談、予約が必要です。19日木曜日15時から19時、場所は知多保健所です。知多保健所健康支援課、問い合わせ0562-32-6211です。冬季多重債務空き家相談、予約が必要です。11日水曜日13時から16時、場所は市役所行政相談室です。問い合わせ経済振興課、電話 47-6151。 就職進路相談、予約が必要です。11日水曜日10時から12時、場所は市役所行政相談室です。問い合わせ知多地域若者サポートステーション、電話 89-7947。 不動産空き家相談、17日火曜日13時30分から16時30分、場所は市役所行政相談室。お問い合わせ宅地建物取引業協会知多支部、電話 20-5151。心の休憩室相談、 予約が必要です。電話は6日金曜日13時30分から16時30分。問い合わせ、社会福祉協議会 43-0660。 対面は、これも予約が必要です。21日土曜日13時30分から16時30分。場所は常滑市民交流センター。問い合わせ、電話 43-0660。グリーフケアの会、予約が必要です。20日金曜日14時から15時。場所は常滑市民交流センター。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 43-0660。 認知症介護家族交流会、参加費100円です。19日木曜日10時から12時。場所は中央公民館学習室2です。問い合わせ、高齢介護課、電話 47-6133。 常設相談です。高齢者総合相談。相談名、青海鬼崎中学校区。月曜から金曜日8時30分から17時15分。場所は北部高齢者相談支援センター。問い合わせ 43-0662。 常滑中学校区、月曜から土�曞日9時から18時。場所は中部高齢者相談支援センター。電話 84-0270。 南陵中学校区、月曜から金曜日8時30分から17時30分。場所は南部高齢者相談支援センター。問い合わせ 34-7128。 なお、緊急時は24時間電話対応します。担当のセンターに電話してください。暮らし引きこもり相談、月曜から金曜日8時30分から17時15分。場所は常滑市民交流センター。問い合わせ、社会福祉協議会、 43-0660。 心の悩み相談、月曜から金曓日9時から17時。場所はアンサンブル新名、社会福祉協議会、電話 43-0660。 障害者相談、予約が必要です。月曜から金曜日9時から17時。場所はアンサンブル新名。問い合わせ、相談支援事業所、 43-0833。 心と体の健康相談、月曜から金曜日8時30分から17時15分。場所は保健センター。問い合わせ、健康推進課、 34-7000。消費生活相談、予約が必要です。月曜、水曜、木曜、金曜日の10時から12時、13時から16時まで。場所は市役所消費生活センターです。電話番号 47-6139。 地域職業相談室、月曜から金曜日9時30分から12時、13時から17時。市役所地域職業相談室で行います。問い合わせ、地域職業相談室、47-6145。